よーはい。
なるけど安子の汁気になるけど安子の汁気にゃー
てげてげ年齢突入
スキャナーラケット
なるけど安子のジルケミスタート。
スタート。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。
なるけさん、
はい、
ついに来ましたよ。15回目
来てしまいましたね。
おいし、
記念すべき15回目。いつも、はい、適当にペラーって入るんだけど、
うん、
今日はそうもいかないね。
なんかね、なるけさんがねちょっとテカってる今日。
緊張が止まらない。
赤いよ。
おかしいね。この番組、役者と声優をやっているなるけと、うん、アーティスト、
は
い、
まあ、歌手の
安子っていが出会ってどんな化学反応が起きるのか、 そしてゲストを招き入れて何が起こるのかっていう番組、うん、久しぶりに言っとかないとなと思って。
そうね、舞台と歌をつなげるっていう
コンセプトで
やってるでしょ。
そうそうそう、うん、しかもぶつかって砕けてしまえという、うん、番組で始まりましたが、今回多分大変なことになる。
そうだね。
予告しよう。大変なことになる。
早速ね、はい、待たせてもあれですか、
そうですね、
紹介しましょうよ。お願いいたします。お願いしてもいいですか。じゃあ、
俺
そんな緊張してるなるけさんにお願いしたい。俺は
よろしいですか、
うん、お願いします。
では
方向変えましたよ。
はい、本日のゲストは、
はい
はい、映画監督であります金子俊介さんです。
おいえーす。
どうも、金子です。
結構軽い。
あ
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも、
お願いします。
はい、もう私なんか初めましてなんですけれども。
いや、初めまして。どうも、
はい、はい、役者を一生懸命やっております。
やばいこれ。
全然喋れないや。お手柔らかに。
もうジュン君とはずっと前から。
はい、早速出ましたよ。ジュン君って誰誰。
僕だよ。僕ジュン君だよ。
安子って言ってジュン君って言うんだ。
そう、ジュン君って言うんだよ。ジュン君って呼ばれております。
あ、そうなんだ。じゃあ今日はジュン君で行こう。
いいです、それでお願いします。
ジュン君とは長い付き合いなんですね。
お母様とね。
そうなんですよ、ね、僕の母と、はい、
かの噂の
噂ですか。
やすこの、あ、じゅんくんのお母さんはすごい人だよって話はずっと。
あ、しのさんですか。
あ、しの
高校の同級生なんで、
ね、あ、
そうなんです。
そうなんですね、はい、高校時代からの同級生で、
はい、
そうで、僕が、
はい、
今映画監督やってるけど、
ええ、
高校1年の時に8ミリ映画を撮ったのが、はい、初めて映画を作って、そこで自分の8ミリ映画見て、うまいじゃないのってこれはって思って、映画監督になれんじゃないのと思ったっていう。
それに
それの時に、しのさんって、
はいはい、
じゅんくんのお母さんは、
はい、
一緒に仲間で一緒に8ミリ映画を作った、
戦友じゃないですか。
高生の。そうなんです、
は
い、でそこから今まで結構ずっと仲いいっていう、
すごい長い関係ですし、深い関係ですし。
深い関係っていうか、
深い関係、深い関係はまずいです
よ。いや、
何かあったのかな。
いや、まあ、はい、その時の仲間は結構ね、
うん、ね、あって、ね、
多い。
そうなんだ。
そうなん
だ。そういう環境にいたから、ジュン君はビッグマウスで体力高いんですね。
関係ないし。
嘘ですよ、篠さん、嘘ですよ。素敵な息子さんです。はい、金子俊介さんの少しだけ
プロフィールをね、
はい、
プロフィールをお願いいたします。
よろしいでしょうか。はい、まあこれもう長いんでどっかで読もうかなと思うんですけれども、ね、簡単に言いますと、まず特撮もの、
はい
はい、ガメラ、
はい、
ゴジラ、
はい、
ウルトラマンシリーズなど、監督をされています。
これやったことあるのは金子監督だけですから。
この3つをやったことあるのは世界で、
世界で
金子さんだけと、
金子俊介監督のみですから、
ね、すごい。
それが外国の映画祭に行くとね、自慢するネタなんだ
よ。いやこれね、でもね、特撮好き、まあ、僕特撮好きなんですけど、うん、特撮好きからするとすげえことなのよ。いや全部似てるようで違うから。
それは得意のフレーズで英語で言うけど、
はい、
I am only one director who directed Gamera and Godzilla both っていう。これずっとやってるからさ、喋れるわけよ。
いやー、つかみはこれでもうバッチリなわけですね。
そうするとみんな外国のお客さんが、おーとか言ってくれるわけ。
いや、なりますよそりゃ。 それはね、あの外国だけじゃなくて日本でもなりますよ。
すごいよ。
すごい。あの さらにですね、はい、アニメーションなんかでは、テレビアニメうるせえやつらなどの脚本、うん、あとクリーミーマミとかもそうですよね。
数本ね、
やられていらっしゃる。
あのバイトで
バイトでバイトでできるんですよ。そういうのが
助監督の時にね、バイトでね、
やって、そんな人いるんですね。
リスナーのみんなちょっと聞いてくれ、うん、この人バイトって言ってるぞうるせえやつらとクリーミーマミの脚本をバイトって言ってるぞ。
みんな知ってるよね、うるせえやつら、うん、バイトで脚本書いたって5話ぐらいやったらしいよ。
俺の感覚がおかしいのかな、この人すごいぞ、うん、はい、さらにですね、デスノート、
記憶に新しい
これあの松山ケンイチさんが、
そうそうそう、映画化1本目のやつですよね。
10年前のね。
そうそうですよね、
はい、そうそう、松ケンが初めて L をやって
やられた時の、うん、
漫画そっくりだとか言われて、
いや本当でしたよ、
言われたの、すごかった、
動きもね、感情もそのままに。もうさらに言うといっぱいあるんですけれども、例えば就職先生異常なし、
これ楽しかった、
あ、ごめんなさい、ね、学校の怪談3、
これもね、
クロスファイヤー、うん、あともういっぱいあるんですけど、何でしょう、デスノートは言ったね、うん、
安住、
うん、2
ね、2ですね、2の方ですよね、
はい、あ、携帯捜査官、うん、で、現在映画館で公開されてます、はい、スキャナー、記憶のかけらを読む男などなど、有名な作品をいっぱいやられている監督なんです。
まだどっかでやってると思うんで、スキャナー、
ね、スキャナーね、
見てください。
僕見ましたけど、
はい、あ、僕も見ましたよ、ね、
邦画って僕そんなに好きじゃなかったんですけど、
はい、
よかったんだよね。俺ね、あのね、Facebook に書いちゃったんだけどね、うん、ちょっと泣いたんだよね
見た
そうなの、いろいろ重なって
時間の流れがすごく早くて、
そう、あのセリフ覚えちゃってるとこある。
何のどこ覚えてる？
言えないでしょ。
ダメだね。
監督言えないっす、それダメでしょ自分で掘っちゃダメですそれ。そう、すごい、はい、
一応ミステリーだからね。
ね、そうですね、言っちゃダメですよ、それは、
はい、
あ、後ほど、じゃあ
後ほど、そんな、
まあ、野村万斎さんと宮迫博之さんのコンビ、はい、ものだと、
うん、そうですね、お二人の、出演なされてる作品大ヒット上映中ということで、
はい、
はい、そんな金子監督をお迎えしまして本日は、はい、
第15回目放送ですけれども、
はい、もう15回やってるんだね。
15回、はい、もう1年ちょっとやらせていただいてるんですけれども、多分今日が一番噛むだろうという
かオープニングジングルにね、早速ね、
はい、
3つほど入れていただいて、
監督の声を入れさせていただきまして、なんて言っていただいたんでしたっけ、
なんて言っていただいたん
でしたっけ、用意、はい、あ
ったスキャナーとね、
スキャナー、
はい、カット、
はい、カット、そうです、もうこの番組が引き締まることを
最高です。
結構みんな、ね、映画監督は用意アクションとかね、はい、言うと思ってる、
うん、そうなんですよ、僕最初にお願いした時、あの監督、用意アクションなんていつも通り言っていただいてって言って、うんうん、どうやっていつも言うんですかって言ったら、用意入って言いますって言
われて、まあ人によっては用意スタートとかね、
ね
え、まあアクションっていう人、まあたまにいると思うけど、用意スタートも用意アクションも、はい、日本語としておかしいじゃん、
まあ
実はね、
そうですね、
まあでも昔からそういう伝統だからね、
なるほどなるほど、
で今回は入れていただいたんで、ね、あの FM 浦安を浦安付近の方々は、ちょっとこれから始まるぞという気持ちで、
ね、ちょっと引き締めていただいて
はい、2時から頑張ってくださいというわけで、
はい、
監督にちょっといろいろ質問なんかさせていただけたらいいなと。
今日すごいね、はい、初めてスマホにいっぱい書いてるね
だってさ、
すさまじい量書いてるね。
だってさ、
はい
はい、今回も最初に言っちゃうんですけど、はい、ラジオドラマだったり、
はい、
歌だったりっていうのはやりません。
やりません。
多分初めてでしょう、
そうなんです、
オールトーク
ということ
になっておりますので、
話していただきましょう、
いろいろ
質問を、
はい、まず、はい、僕ちょっと聞きたいことがありまして、
はいはい
はい、すげえこれ
監督になろうと思った理由やきっかけって何なんですか。
映画8ミリ映画を
さっきほら
撮った
、あ、すかすかすかすか、
時に、
はい、
まあ、それまでは、うん、漫画小僧だったから、
あ、漫画、
漫画描いてたり、ね、してて、
はい、
でも母親がね、絵描きなんですよ、
は
い、で、あんたの漫画デッサン狂ってるよとか言われて
結構はっきり言われるお母様だったんですね。
そう、それで、8ミリカメラで撮ると、デッサン狂ってるって言われないじゃん。
あ、
そういうのもあるって、ね、発想のね仕方がねすごいですよね。
違う違う、
実物撮っちゃえばいいじゃんっていう、
そう、それで、はい、まあ初めて、はい、高校の時1年生の時に、はい、文化祭でクラスで何かやろうかっていう話になった時に、はい、映画撮りたいって、はい、映画やろうって言ってさ、はい、で監督になって脚本書いて、はい、で純くんのお母さんも一緒に引っ張り込んでさ、
はい、
それで映画作ったわけよ。あの20分ぐらいの、
はい、
まあ、ある少年が、
はい、
盗みを働いて、うん、で好きな女の子の体操服も盗んじゃ う,
っていう、うん、僕それ話全部聞いてます。知ってるんですよ。知ってる、結構な内容
です。それはシロさんの体操服なんですけど、
ね、違うけど。
あ、違うんです。
そういう青春の悶々とした、あのストーリーをやって、文化祭で大ヒットして、みんなが喜んだので、俺も監督になれるんじゃないかと。監督になりたいっていう風に思ったっていうこと。その時に
思ってなりたいと思ってから、
そう、それでその映画館に行くと、はい、仁義が来たとかいうとこやってるから、これもビンビン来た、
あ、来ちゃったんですね、心に、はい、
ビンビン来て、
はい、
弾はまだ残っとるかよって。で銀玉鉄砲で、
はいはいはい、
修学旅行バンバンやってたら、はい、先生に怒られたりした。
でしょうね。それは
ね、
それはそうなりますよね。
い
やーすごい。でも高校1年生
で
そういうオリジナルの作品
作って、で夢を描いて、
まあ当時ね、今だったらほら結構誰でも撮れたりとかしちゃいますけど、
そうですね、
ね、
うん、今はね
カメラがね、
そうカメラ簡単になったけど、当時は8ミリを普及させる、
でまだだってね、そう、これです、片手でこう
手持
ち、そうそうそう、
あれです、あれですよね、
撮影機を普及させるためにカメラ屋が、500円で3日貸して、
そうなんだ、
で返す時に500円戻ってくるっていう、
ね、
そういうシステムだった。
あ、へえ、すごい。
これでさ、3分20秒のフィルムを800円で買って、
はいはい、
現像代が500円ぐらいだね。だから1300円ぐらいだって、3分で。
すげえ。
3分1300円。
すごい。
うん。それをクラスで1人500円ずつ集めて2万円ぐらいになるじゃん。
はい、
はいはい。
でそれを全部フィルム代にして。それで作ったわけ。
すごい。カリスマ的なそういうなんかないと500円出させられない。
出さないよね。
500円ってさ、高校生で500円って言ったらじゃあもう何買うってなる。結構買えちゃうよ。
結構買えちゃうよ。いや、
まあ、でもその時は文化祭でクラスで1人、はい、
そういう決まりに、
いや決まりじゃないけど、そのくらい出しそうかなっていう雰囲気あったと思うけどな。学生たちは
それ
面白いものを作りたい、やりたいっていう気持ち、熱が
結構ね、みんな尻込みしてたけどね。映画作るよりも、食堂やった方がいいんじゃないかとかさ、
そういう意見
ね、お化け屋敷の方がいいんじゃないかとか、
盛り上がるしみたいな、
それをねじ伏せて、
高1ですよ、高1。
やっぱりカリスマ性が、
うん、で毎年その後も、
はい、
映画
お
作って、
ええ、
大学も毎年映画作って、
ええ、
それで助監督試験っていうのに大学出た時に、
試験が、
はい、日活のロマンポールの試験に合格したわけ、
は
いはいはい、そういう歴史。
あ、
すごい。
ありがとうございます。そこから始まっていって監督になられていって、
そうですね。
今やっていう、はい、わあ、すごい話聞けてる。
ポンポンいかないとこれ全部いけないよ。
でも全部聞く気はないの。
ね、大丈夫これ。
だってリスナーの皆さん聞けないけど、俺が聞く。
一番最初に打ち合わせた時に話はほらしとかないと。
どれ
あったじゃん。
どれこちらカメラ？
違うほら撮ったやつとか今後行っていいよとか。
なんだっけ。
これ6月
27日に
これ、はい、お願いします、
発売の
小原さくら子さんの話ですな、
うん、はい、そうです
アルバムがサインっていうアルバムがあるんだけど、
はい、
それのについてる、
はい、
PV 的な、
はい、
ショートムービーを、
はい
はい、
撮ったんですよ。
撮られたんですよ、
ええ、
そうなんですよ皆さん。
もう今やときめいてる大原さくら子さんのね、びっくりした俺も。もうそれこそ、ね、うちの母に聞いたんですけど、
ええ、
この1週間前ぐらいに聞いて、あ、そうなのってなってへーってなって、
でさくら子ちゃんは、
はい、
うちの娘の、同級生で、
ええ、
もう幼稚園の頃からよく知ってるわけ、僕は。
すごい。
もうお子さんの頃から知ってて
そうそう、
この子はちょっといいぞと、うんうん、
いやいいぞとは
攻めるねあんた。
ごめんごめん。
よくわかそこまではわかんなかったけど、まあ、はい、たまたまあのスターになったっていうこともあり、はい、でお姉ちゃんがその脚本書いてんだけど、
はい、あ、小原桜子さんのお姉さんね、脚本書かれてて、
お姉ちゃんと息子が同級生っていうね、
すごいつながり、
家族的なつながり、
家族ぐるみの付き合いがありまして、
これでもねびっくりすると思うんだけど、はい、アカペラが素晴らしいんだよね。
いやちょっとこの作品の中に出てくる、ねう
ん、アカペラのシーンがある、
シーンがあるというような感じ
っていうことなんですね。
そうそう、まあ本当に短い、はい、こうミニドラマっていうかね、2分、うん、あの2人登場人物ほとんど2人、はい、だけなんだけど、はい、その中であのちょっとアカペラで歌うシーン、ね、
いやこれはもう、
あるんだけど、これが撮ってる時に、あのレミゼラブルかと思うぐらいの、しびれがあった。
これはもう聞かないと、見ないと、
絶対聞かないといけない。
だからアルバムを買わないと見れない。それ
買わないと見れないんですね。
そうそうそうそう、
またうまい話になって
きました
。買わないと見れない。
フログだから
6月の何日、
ね、27日
から27日、うん、
からぜひぜひ、
ね、発売、
発売です。ぜひ
今ならきっと後ろにあの CD の後ろに金子監督 の、 あの、ね、顔写真が入ってる。
入ってる。
顔写真は
顔写真入れましょう、入れましょう、入れましょう、
いらないよ、
いらない
顔写真。
いやいやいや入れましょう、はい、もう桜子さんではなく監督の顔入れて発売しましょう。
すごい、
はあ、これは絶対聞きましょう ね、 ね、
さて、は
い、さてまだいいんですか、俺ずっと聞いちゃっていいんですか。
なるけさんがねもうずっと下向いてるの今日ね、ずっと下向いてます。
いや聞きたいのがあるんですよ、
ちょっとお願いします。
はい、監督が、今までやってきた中で、一番思い入れのある作品、
ああ一番思い入れのある、はい作品、
それは何なのかななんて、
それはねみんなあるんだけど、
あ、みんなありますよね、それはそうですよね、そこをなんか、
まあでもその、初めて自分で企画を出した、
うんはいはい、
それで通った1999年の夏休みのね、あの1988年の作品なんですけど、
はいはい、
まあ、これは、自分で、企画作ってね、でまあ萩尾元さんの、
はいはい、萩尾元さんの
あの東馬の心臓っていうのに漫画ですけど、ね、ヒントを得て、
東の一族とか、
はい、
そうそう、だからあのね萩尾元さんを
そうそう、おお
うちやりますからね、
萩尾元さんがいいというふうに言ってくれたのは純くんのお母さんなんだよ。
あ、そう、僕それ聞いてますよ、
うん、
おちょいちょい出てきますね純くんのお母さん
萩尾元さんのね、
はい、
そう、金子くん萩尾元って読んだみたいな感じで、
はい、
何っていう、漫画好きなんでしょ、あのこれ読みなさいよみたいな感じで、読んだのがその
ポーの一族、
ポーの一族っていう、
途中からねほら絶賛を萩本さん習ってから絵柄が変わってくるんですね、
うん、その萩尾さんのだ名作漫画の、
はい、
あの東馬の心臓をヒントにして、でもあのあれはそのドイツのギムナジウムのストーリーなんだけど、
はい、
それを日本のあの近未来の物語にして、あの少女に少年を演じさせた。それでその少女、最初にあの14歳の深津絵里が、はい、出てくるわけ。
深津絵里さん
が初めての、あの作品なわけ、深津絵里でオーディションで選んだ。
そう、今もうときめいている
いやもう
方々をあのなんていうのかな、ピックアップするセンスが半端ない監督っていうのでも有名なんですよ。
深津さんは、まあ、本人の声でやってるんだけど、他の、あの3人、まあ、4人しか出てこないんだけどさ、
登場人物、
その中で、声、声優で、はい、当時の新人の、
はい、
高山みなみさんとかね、
大先輩であります、
佐々木望む、
はい、あもうあのあれだよ、あのレーガンだよ、
あ
のレーガンで
それはあのオーディションで選んだっけ、この声にしたい、
もうすごい声の方でもピックアップ、こう能力半端ない、もうとんでもない方ですね。
だから2人ともほぼ初めての、あの仕事だと思う、佐々木さんと
マイク俺がっ
つり動かした、高山さんは、
驚いちゃった、
まあ、あんまキャリアなかったんじゃないかなと思うんだけど、その時は
その新人というか、まだ出てないか、新人かぐらいの時から発掘されて、 やった、それは思い入れになるわけですね。
発掘といえばっていう感じなんですよ、金子修介監督といえば。
金子さん、ここにですね、ミュージシャンと声優がいるんですけれども、
はいはいはい、僕もそうだから、宮島恵里さんも、
宮島恵里さん、はい、
その時、ね、その時、その作品でデビューして、今、声優やられて、
はい、私も一緒に仕事させていただいた、フリンジなどでさせていただいてます。
ナルケさんの姿勢がすごい
あー
すごい。
そうなんです。
ジョディ・フォスターの声とかね、やってるんですね、
やられてますよね、今ね。どういうところでその新人さんを見極めていったりするんですかね、ここがいいなんていうのが。
何の話してんのこれ。
え、だってキャスティングはさ、まあまあね、知りたくな い, い聞いてる方々みんなどうやって選んでいらっしゃるのかななんて。
まあ、いや、目立つ、いいなと思うっていう
いいなって思う
ことですよ。
ざっくり
そう、ざっくりざっくりざっくりそうそう、うちの母からいろいろね、僕は聞いてる、うん、昔から聞いてるので、うん、
じゃあウルトラマックスの時に、
はい、あ、ウルトラマックス、はい、
満島ひかりがオーディションに来たわけ、
はいはいはい、
でその時は誰も知らなかったんだけど、僕はよく知ってたわけ、満島ひかりよく知ってた、はい、だからそれは子供、子役時代にモスラ2に出てたな。
そうなんです。
それでモスラ2に出てたあの子がフォルダー5に入って、でも歌わないな、そう
そう、ダンスグループ、
ダンスばっかりして可愛いけど、目立ってんのに歌わないなと思ってたから、はいはい、でオーディションに来たから、はい、これはもう満島ひかりこれ決めた方がいいよっていう風になったんだけど、その時でもひかりちゃんは、はいはい、もうフォルダー5が解散状態で、
そ
のオーディションに落ちまくってて、
はい、
それでウルトラマンこれ、はいはい、落ちたら、沖縄に帰ろうかっていう時だったのわけ。
あ、
それで
最後の、
そう、そこにで、まあ、ウルトラマンマックスで、
はい、
アンドロイドの役をやって、僕は次のデスノートに、はい、そのライトの、妹役で出して、
はいはい、
スターになるかなと思ったんだけど、
ええ、
まだその時はまだそんなに出てこない、
まあ、まだそこまでだったんです
けど、で、まあ、はい、そのシオンの、
はい、
監
督の、そのシオン監督の、
はい、そう、なんだっけ、
下ありましたね、
愛の剥き出し、
あ、
愛の剥き出しで、
はい、
その爆発するんだけど、
すごい、
そう、今やもうね、
だからそこまで我慢して、なかなか、沖縄に帰らないでよかったなっていうことですよね。
すごい、アンドロイド役ですよ、アンドロイド役
ね、
そう、僕は見てますからね、マックス、
ね、うわー、だからやっぱ輝くものがやっぱあって、それを、まあ、見ていただける出会いがあってっていう運も必要だっていうことですよね、きっと。
まあでもアンドロイドだから、
はい、
棒読みなわけよ、
そうですね、感情が入っちゃいけないし、
そうそうそう、それでだけど一つこの隊員が飛行機落ちて、それで心配するっていうセリフがあって、コバ隊員応答願いますっていうセリフがあったのね、
はいはい、
その時に、
はい、
表情を変えないで心配そうにやれと演出したんです。
演出して、はい、
そしたらそれができたんでね、それはやっぱり優れてるなと思った
けど、
表情変えないで不安な感じを出すようにっていうさ、そういう指示だったんだけど、
それが難しい指示ですね、それは
ちゃんとできたのね、やっぱり、
まあ、それ素質あるわけですよね、それはね、もう
出てきたっていうかね、
いやー、そこで実地訓練もあり、今なんですね、わー、なんか聞けてよかった、ね、
次どうですか、次どうですか、
次、次、ほらほら、いいの、俺そんなにいいの、今日、ね、いいの、
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
本当に、
どうぞどうぞ、
本当ですか、
うん、
監督が現場で、ね、苦労するなって思うことって何かありますか。
うん、早く撮んなきゃいけない。
あ期間が決まって、
いやいや、だから日が暮れるまでに撮らなきゃいけないとかさ、
だからうちにとか、ね、夕日のうちにとか、
そうなんだから、やっぱり日が暮れると、太陽の光がなくなって、
ああ、
なるほど、
作らなきゃいけなくなっちゃいますね、人工の光とかになってきたり、まあ、別の日に撮んなきゃいけなかったり、
そうそうそう、だから太陽を結構気にしてるよね。
あ、
まあでもそれは
今はだから、うん、それで人間って、
はい、
いつまでも晴れが続くとか、
はい、
雨が続くとか思うんでね、天気が言ってたとさ、
はい、
だから例えば雨の時には、 いつまでも雨が続くなって気持ちになるんですよ。あ、それ、はい、だけど、まあ、監督はこの雨は止んで、いつかすぐに取れるんじゃないかって準備しなきゃいけない、なるほど、まあ、それと同じように、はい、その日中もこの、はい、みんないつまでもねこの太陽があるんじゃないかなっていう気持ちでやってんだよね、はい、それでもまあカメラマンとかはかなり焦ってるけど、
はいはい、そうですよね、そっちは必死ですもんね、うん、
やっぱり3時4時になってくるとさ、はいはい、これだけある分量をどうやって取り切れるかとか、はい、ハラハラしながらやるわけ。
焦ってきちゃう。
でもそういう焦りを俳優さんに見せてはいけないわけ、はい、
あ、そうですね、
俳優さんはまあ自分のペースでやって
芝居に集中して
芝居をこう、やらなきゃいけないから、その天気のことなんか気にしてられないからね、だけど、まあ、だんだんスタッフが焦ってくると、はいはい、やっぱり伝わって一生懸命、
そう
でも意外とそういう時に集中力が出て、
そうなんですよ ね、
そうですよね、
いい芝居になったりするとか、
それはわかります、
すげえわかる気が
します。
で、まあ、もう日が完全にもうやばいなと思ってももうワンカット取れたりするとかね、はいはい、そういうのがね、このね現場のね醍醐味っていうかね、
すごい面白いところ、
面白いところだけど焦るところっていうか、気にしているところというか、
ちょっと面白い、それは感覚少しだけ分かる、
なんか分かる、
切羽詰まるともう集中力が増して、なんか火事場のバカ力みたいなのが、
レコーディングね、そうですよね、もう一発で撮んなきゃいけない時って、ほんと一発でできる、
そうだよ
ね、そうなんです、
そう、
はいはい、僕満足です。
あ、 OK ですか。
ヤスコから質問があったり、あとはもうだってもう宣伝の時間になってくんだよ。
そうね、僕はもうだってね、結構いつもお世話になってるからお世話になってるというか、僕のねライブ来ていただいたりとか、いろいろうちの 、はい、母経由で結構いろいろと。
監督、やす子の歌ってどうですか、
ね、いやもうしびれます、しびれるよ
嬉しい、
もうビンビン来るよね。
でもこの前のワンマン来てほしかったな、
でもその前のワンマン来てくださった
でしょ、次のワンマンも来てほしいですね、ありがとうございます。
監督、何かもしリスナーの皆さんに、はい、一言メッセージなどいただけたら嬉しいなと思うんですが、
今後どういうこと、監督になりたい方とかに
もそうだし、うん、映画見てくださいっていう宣伝も兼ねていただけたらななんて、
ね、告知をね、
はい、
告知、
はい、
まあ今のところスキャナーをよろしくなんだけど、
はい、
やす子もよろしくっていう、
嬉しい、
しびれる、
なるけもよろしく、
ありがとうございます
ありがとうございます、
すいません、
いただきました、
もう満足だよ、
いや嬉しいですよ、
よかった、
もうこんな時間なんだよ、
うわー早い、
そうなんだよ、
僕まだまだいっぱい書いてあるんですけど、
いっぱい書いてる、
この後食事でもどうせ
結構いけたね、早くいけたから ね、 そうなんね、
実はちょっともう終わりになってしまうんですけれども、はい、ね、最後のちょっとここだけ読ませてください、はい、すいません、この番組は違うこの番組はインターネットでバックナンバーを聞くことができます。ダブルを2回、ダブルダブルレディオで検索、また番組では素敵なプレゼントが当たるキャンペーンを開催中です。サイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼント、どしどしご応募ください。はい、この番組は東京都渋谷区清水スタジオより収録でお送りいたしました。
ありがとうございます。
終わりになってしまいます。
そうなんです、
あ、残念ね、
もうなんだろう、
レギュラーにしてもらおうかなと、
はい、でもね一回出た方は準レギュラーなので、
決まりがあって準レギュラーということで、はい、毎回来てもいいという
そうですね、
本当に来てくれますか、
またね、
呼んでも大丈夫なんですか、
ね、そうですね、はい、
ほら答えないじゃん
やったね
ね、まあ、なんでしたら、はい、歌える人とこう役者なんか揃ってるんで、今後何かご機会がございましたら、はい出させていただけたらな、
どこから僕演技もできるんで、
僕も歌えますんであ
そう
よかったら、
はい、はい、
今後ともよろしくお願いいたします。
演技
僕できるんですよ、ちゃんと、
実は。あ、そうです、そうです。
いや勉強したの。
かつて英語、映画出てるんですよ、ヤスコティラって。
はい。といったところで、
いいですか
今日は金子修介監督を、
はい、お招きしての チルケミラジオ、はい、15回目になりました。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
お願いします。
ではでは、お別れの曲はヤスコッティファーストアルバムジョグラトールより
ファンキー、
イエー。